ヨハネの手紙第1、2章を開いてください。ヨハネの手紙の第1の2章ですね。私たち聖書を順番に見ていってますけれども、先週は2章の、ですね、17節まで、来たんですね。で、午後に18節から再、3章の3節まで、見ていきたいと思うんですけれども、今朝はですね、27節に注目します。第1ヨハネの2章の27節に注目します。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいって言ってますね。今朝学ぶのは御言葉の教えの中にある聖霊の働きです。御言葉の教えの中にある聖霊の働きについてじっくりと見ていきます。聖書の言葉についてしばしば言われるのは、子供でも知ることのできる真理けれども、聖書の博士でさえ理解できない、つまずきをもたらすと。皆さんは一生懸命聖書を読まれている方が多いので、いやそんなことありませんと、聖書のギリシャ語またヘブル語をよく知っている人の方がよっぽど私よりも分かっているでしょうと、いやいやそうではないです。聖書学者と呼ばれている人たちの中には、イエス様を自分の救い主として信じてない人もザラにいるんです。神は存在しないと言いながら私はクリスチャンだという聖書学者が日本にもいます。しかし私はかつて子どもたちに聖書を教えていました。小学生ですね。その小学生が聖書に書かれていることの深い部分、難しいと思われる部分もそのまま理解していくのを数多く見てきました。子どもでも、いや子供だからこそと言った方がいいかもしれません。ですね、小さな子のようにならなければ神の国に入れないとイエス様言われましたから、子供でも知ることのできる真理ですけれども、その知識によって知ることはできないのだと。聖書を体系的に学んでいくということはとても大事です。私もこうやって牧師ですから、牧師っていうか聖書教師ですから、そのことを、情熱を持っているしやっています。しかしそれがあるから聖書が分かるのではないかと、どうしても思ってしまうんですが、そのようなこうなんていうかな、ある意味で劣等感っていうのかな、につけ込んでくるのが偽教師です。彼らは聖書をよく知っています。今ね、こういうふうに私やったでしょ。これね、ちょっと私アメリカに住んでしまった理由で、これはね、鍵括弧の意味なんですねクォートアンクォートって言うんですけれども、いわゆるって日本語で言いますね。いわゆるよく知っています。いわゆる異端と言われる人たちと皆さん話をしたことがあるでしょうか。よっぽど知っています。鍵括弧知っています。で、彼らの語る各部分は 全く正しいんですね。けれどもその教えを受け入れていくと、実が、正反対の実が結ばれて、聖書に明確に書いてあること、特に巫女について、キリストについて真っ向から否定するようになっていくんです。そうなんですか、そんなに聖書を知っているんだったらば、で各部分正しい正しいのであれば、当然ながらいやいやいや、真っ向から否定するんです。イエス様信じている人、この中で手を挙げてください。自分は救われましたか、手を挙げてください。私は信仰を持ったばっかりの時に、エホバの証人の人たちがよく私のところに訪問しに来ました。一生懸命頑張って、でも あっちの方が圧倒的に聖書の知識は上なんですね。そこである人からアドバイスを受けて、先輩のクリスチャンから、かもなんか本から読んで救いの証をするといいよ。で救いの証をしたんです。で今度、振ったんですね。どうですか救いの証はって言ったら、救われたっていう一言言えないんですよ。先ほど皆さん救われましたかって言った時には、はい、言えないんですよ。私たちは神の恵みによって、信仰によって救われました、救われるかもしれない、一生懸命頑張ったらなんですね。知識と聖書の言っているキリストの知識の違いがここにあります。ヨハネがこの手紙を書いている背景が、このね、知識っていうのね、これ覚えておくといいです。ギリシャ語でね、グノーシスっていうのは知識っていう言葉なんですね。そのグノーシス主義と呼ばれるギリシャの哲学がありまして、でそれに影響を受けた異端があったんですね。でその者たちが心の定まらない人たちを惑わして、キリストへの信仰から引き離すということを行っていた。でこれを2章ではヨハネは反キリストと呼んでいます。で、この冒頭18節に幼子たちって書いてあるんですけれども、信仰の幼子のような者たちに対してこういうわけです。あなた方は知らないよね、これが真理なんだよ。であなたたちの教会はその真理は知らされていないんだよ、私たちは知ってるけどねという態度ですね。しかしそれに対してヨハネは、誰からも教えてもらう必要はないと、そして油があなた方に注がれていますよ、皆真理を知っています、こう言ったんですね。これ励ましなんですよ。でも結論から言いますと、注ぎの油とは聖霊のご自身のことです。聖霊の働きによって真理を真理と知ることができ、そして誠の知識に達するわけですね。これがね、知的能力に関係ないんですよ。神との関係、信頼関係から来る知識です。20節ご覧ください。先ほど27節読みましたけど、20節ね、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。聖なる方からの油注ぎという言葉は、旧約聖書には数多く出てきます。この教会の中で油を注ぐっていう儀式はないですからね。油を塗りなさいという言葉ありますけれども、注ぐっていうのはない。だからちょっとね、馴染みが薄いかもしれませんけれども、旧約には数多くあります。そして祭司また王が、預言者もそうですけれども、任命を受けてその務めを果たすように、選ばれている、その任命を受けるときに油が注がれます。 出エジプト記の40章の15節に彼らが油を注がれることは彼らの世々にわたる祭司職のためであると、主のもの聖なるものとされて定められて彼らは守られているんです。で、興味深いことに本人祭司本人たちだけではなくて、その幕屋の中にある道具ですね、祭具って言いますね、これ祭りごとの道具ですね、祭具にも全て油を注ぐんです。これによって清められたもの、これ分かたれたもの、神のものとされているということを示している。これがあなた方にあるので、あなた方は真理を知っています、守られてますよということなんですね。私たちはとかく自分の能力や知性や経験が主に仕えていくときにとても必要であるというふうに思ってしまいますが、私たちがどうかということではないんですよね。そうではなくて、主が選ばれて召した者たち、主が選んで召した者たちがですね、この方からの聖なる油注ぎを受けているかどうかに全てかかってくるんです。え、そうなんですか。あ、そうですよ。そうですよ。音楽が上手な人が賛美導けますか。できないでしょ。全て音楽が上手な人がね、全て賛美導けますか。話が上手い人がこうやって説教ができますか。いや、そうだとかって思っちゃう人いるかもしれない。私はディベートをやってました、大学生の時に。ビリケツになりました。ビリケツになったショックからイエス様を信じました。そして王ですね、このイスラエルの王が主が選ばれる時も油を注ぎました。覚えてますか。ダビデが選ばれた時にこのサムエルが油を注ごうと思ったんだけれども、そこにいなかったんで、息子はね。で、そこで羊飼いをしているもう末の子が呼ばれて、その子がダビデで油を注いだわけなんです。でね、そのダビデが後にサウル王から狙われる、命を狙われて逃げていくようになったわけですね。エンゲディに来た時にたまたま自分たちが隠れていた洞穴の中に彼が来て用を足していた。で、その時に彼を打ち落とす絶好のチャンスだと、もうこれも神の導きだと部下が言ったんですけど、彼はそれに少し影響されて、このちょっと裾をね、衣の裾をで切った時に心を痛めたと書いてます。そして彼はこういうふうに言ったんです。第1サムエルの24章の6節で、私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから、油注がれているので神様がその人を選び神の目的のために用いることを決めているので、触れたら大変なことになると、まあ、分かりやすく言うと、例えばこの高圧電流の入っているところにこう触れたら大変なことになるじゃないですか。触れたら大変なことになるよっていう、そういう守りの油注ぎなんですよ。立てられてるんですよね。そして先ほど実は読んだ詩編の中に、ヤコブの家族そのものが油注がれた預言者のように、周りの国々の王が彼らをこのやっつけることがないようにしてくださったと話が書いてあります。こう書いてます。で、115編の15節で、私の油注がれた者たちに触れるな、私たちの預言者たちに危害を加えるなと。周りカナン人の王ばっかりでしょ、いろいろいたわけですね。シェケムではほら、もうヤコブ逃げてったでしょ、ほら、なんか虐殺してさ、この割礼受けさせてね。で、守られたわけですね。で、この油を注いで神がしておられたからです。そしてこの油を注ぐという言葉のヘブル語そのものがメシアなんです。メシア 油注がれたものという意味です。でそのギリシャ語はキリストなんです。なので預言の中に、イザヤの預言の中にこのメシア、油注がれたものがやってくる預言が書かれてまして、イザヤの61章の1節をお読みしますと、こう書いてあります。主である神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるために、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げと。分かりました？今主の霊が私の上にあると。そして油を注いでくださって、この良い知らせを伝えて、福音を伝えて、傷ついたものを癒し、もちろんこれイエス様の予言になるわけです。それで今ヨハネが第一の手紙で言っている油注ぎが聖なる方による守りがあるということなんですね。祭司としてこの神に仕えるこの守りもあります。そして王のようにこの誰かが触れたら神様が罰せられるということもあるでしょう。そして何よりもキリストご自身、油注がれた方が私たちのうちにおられるという、反キリストが大勢現れている、偽教師の反キリストが大勢現れている中で、キリストご自身、油注ぎがある、油注がれた方がおられるということなんですね。でですね、先ほど今読んだところで、主の霊が私の上にある、そして油を注いだということで、主の霊と油注ぎがこう密接に書かれてるんですよ。で実はそれがもうこの油があるということは聖霊がおられるという、聖霊がおられればキリストがおられるわけですけども、聖霊がおられるという意味合いになっているわけなんです。これが一番わかりやすい、はっきり書かれているのがゼカリア書4章の2節と3節なんですけれども、4章ですね、4章にあるんですが、ゼカリアが幻を見て、7つの枝のある燭台、メノラですね、の幻を見て、そしてその普通はこの祭司がそこに来てこの油を注ぐわけですね。けれどもその幻は不思議に、オリーブの木、2本のオリーブの木からそのまま直接管が出て、7つの皿に油を入れていたと。一体これは何なのかと見つかりが聞いて、でゼカリは分かります、主こそご存知だと。それで主が伝えたのが、皆さん聖書を開くまでもない、主法にあります。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。私の霊によってというゼカリア4章6節の言葉、油が注がれているということが神の霊なんですね。で彼は、ヨハネはこの本文で特別な人に油注ぎがあることを話しておらず、皆真理を知っていますと。皆の中に皆さん含まれてます。うなずいてますよね。今日本語の質問です皆の中に含まれてますね。皆さんって言ってるんだから含まれてるでしょ。で18節ご覧ください。また幼子たちって、また幼子がに語っていて、皆が真理を知っている、つまり信仰を持って間もない人たちにも油注ぎがあって真理を知っているということなんですね。惑わす者たち、この反キリストたちはそうは語らない。光が与えられ、知識が与えられているのは一部の者たちなんだというエリート主義ですね。そして素朴な信仰の人々の集まりを見下して、真理が全て明らかにされていないというところには私はまあいることはできないと言って離れていったんですね、この人たちはね。しかし真理というのは、いいですか、すごい大事ですね。 御子を信じる者たちが皆知っているものなんです。いや私知らないけど、いやだからね、何とも言います。ここが大きくて、ここがね今日のメッセージのポイント。いや知らないね、知ってるので、私知らない知らない、例えばね、こんなイメージかな、私地面の上歩けない歩けない歩けない歩けないって言ってる感じで、ね、今のね反応わかります。地面の上歩いてるんですよ。皆が真理を知って、聖霊の働きというのはこれを豊かにしてくださるんです。その無知に見えるような私たちに、素朴な私たちに、取るに足りないように見える私たちが共有できる真理、主ご自身を知ってるんですよ。この方の栄光がますます輝いてくることが聖霊のお働きであり、あなたはまだ知らないからもっと知っていこうねって、いや知らないからまだ知らないよって言って、じゃあ私たちが用意されているこのパッケージのこれを知っていこうね、そうすればっていうね、これがグノーシスですよ。そんで27節戻りますと、御子から受けた油注ぎとあるんです。イエス様が与えられた賜物なんですね、聖霊が。ヨハネの14章の16節で、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと。このようにイエス様は父なる神に願われて、そしてイエス様は使わされる聖霊がおられるというのはどういうことかというと、御子から受けたとありますけれども、御子が御父と信頼関係を持っておられるわけです。一つの関係、その関係を持って御霊が来てくださってるんです。なので御霊によって私たちが神をアバ父、お父ちゃんとお父さんって呼ぶことのできる信頼関係を与えてくださる、天と地の神、天と地を創造した神を父と呼ぶことのできる関係に入れさせていただいた。だから知識というのは情報の集積の知識っていう意味ではなくて、人格的な信頼関係の知識なんですよ。でもう一つ指摘したいのは、ご指摘したいのは、とどまっているっていう言葉、これねヨハネ大好きっていうか、まあイエス様ご自身が使われたから、何度となくとどまっている。だからある時に聖霊が与えられて、そして聖霊がいなくなっちゃうみたいなものでは、もちろん聖霊の満たしというのはその時に与えられる特別な神様の力ですね、聖霊の力ですね。で今その聖霊のバプテスマによるその特別なこの力とか賜物とか、その現れの話をしているのではなくて、今私が話しているのはあれですよ、その聖霊との関係の話ですね。とどまっておられるわけです。で聖霊がおられる、とどまっていると、とどまってるんです。行ったり来たりじゃないです。だから旧約の時はこれがはっきりとしておらず、例えばダビデがこのバテシマと会の罪を犯した後に開墾の祈りをしましたが、詩編の50編の11節に、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでくださいと。気持ちは分かりますけれどもね、ダビデのこの気持ち、祈り、私もそうやって祈っていいと思うんですけれども、とどまっておられる。むしろエペソの方には悲しませてはならないって、こっちの方がね新約においてはもっと正確なんですよね。悲しませる、とどまっておられる、罪を犯したらとどまっておられる聖霊を悲しませるわけですね。そして新しい契約というのがそれを保証してくれている、エレミアの31章の30節から34節までに書いてますけれども、そこに立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記すと。 聖霊の働きによって神の言葉が私たちに書き記されているんですよということなんです。だから誰かに教えてもらう必要はないと言ってるんです。これちょっと驚きません？誰かに教えてもらう必要はないって言ってるんですよ。これ使ってね、いやだからね、僕教会って違うんだよってね、牧師から教えをもらわなくて、それこそグノシスなんだよね。僕から言わせると、そういう意味ではないです。だって今こうやってヨハネ教えてんじゃん、手紙の中で誰からも教える受ける必要ないって言って教えてんじゃん。そういう意味ではなくて、真理を知るのに誰か他の人間の教えに頼る必要はないよと、聖霊が教えられるんだよっていうことです。ですか？だから聖書には教師を立てるっていうこと書いてありますね。エペソの4章にこれを神様が教師を立て、牧師また教師を立てられると、そして生徒たちが奉仕の働きのために整えられると書いてありますけれども、御霊の賜物なん、それも御霊の現れで賜物なんですよ。なので聖霊が教えておられるのであり、その教師にがいなければあなたは真理に達することはできないということではないんですね。これね、偽教師はね、私の教えでなければあなたは真理を知ることができないっていうね、こう仕向けてくるんですよ。ガラティアの4章の17節で、こっちの問題はグノシスじゃなくてね、立法主義、ユダヤ主義なんですけども、でも同じですね。こう言ってます。あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは、ね、善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して自分たちに熱心にならせようとしているのです、とこう言って、自分たちに熱心にならせようとしてるんですね。自分たちにつながってほしいわけ、自分たちに導かれてほしいんです。誠の教師はキリストにつながってほしいんですよ。キリストに導かれてほしいんですよ。教えてるやつなんてどうでもいいんですよ。例えばエホバの証人、何度も、ね、使わせて、もうちょっとエホバの証人の方々で申し訳ないんですけども、僕愛してます、主に祝福されますようにね、でもね、分かりやすいんでね、目覚めよっていう、ね、雑誌をね持って、でこれによって初めて聖書を正しく解釈できますよって教えるんです。でね、これがこういうね、大きな団体だけじゃなくて、正当なキリスト教会の中でさえそれっぽい動きがあります。何かと言ったら、この教えでないと正しい聖書解釈ではないと、この解釈法で初めて正しく解釈できるんだと、それがなければ分かってないんだと。驚きますね。危険です。聖書はそのまま普通に読んでいけばいいんです。普通に読んで、そして僕が教える役目は普通に読んだ結果、それ書いてあることを伝えるだけです。それ以上でもそれ以下でもないんです。聖霊が教えてくださるから、聖霊が真理に導いてくださるから、聖霊がこれが真理だと教えてくださるから、この方により頼むんですよね。なので確実に真理に導かれるんで、普通に読んでいけば、だから正しい教師と偽教師の大きな違いはこの聖霊の働きですね。もっと今の時代分かりやすく言うと、カルトかそうじゃないかの違いは聖霊の働きです。 その人の教えに従属しなければいけないっていうことですから、人が介入して聖霊の働きの方に人が入っちゃうんですよ。そこに入らないように細心の注意を払うのが正しい教師です。イエス様が言われました。ヨハネの14章の26節、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。聖霊こそがすべての真理に導くように教えて、また教えられたことも思い起こすことができるようにしてくださるわけなんですね。聖書から教えを聞くときにですね、だから今まで自分に全くないものを聞かされて確信もないのに闇雲に受け入れなければならないってなってったらやばいです。そうではなくて、すでに持っている真理がますます明らかにされていきいくというのが聖霊の働きなんです。聖霊がうちに住んでおられるから。で、世の知恵によってはキリストを知ることはできない話をパウロはコリント第一で話してます。2章の最後の方ですね、13節14節をお読みしますね。それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それはその人には愚かなことであり理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと。この御霊の働きに信頼を寄せてください。最後にヨハネがこの27節であなた方はだから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。教えられた通りっていうのはだからもう分かってるよと、教えられてる話だよと。これからなんか新しい、またねこれやっちゃうけど新しい教えをね、鍵括弧でいわゆる新しい教えを聞くという必要な、教えられた通り御子のうちにとどまりなさいと。24節でそれをはっきりと言っていて、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているならあなた方も御子と御父のうちにとどまりますということで、御子がにとどまっていることによって御霊が働いておられるので、あらゆる惑わしから自分を守る盾となります。最後にね、ちょっとこう分かりやすいというか人間的なアドバイスなんですが、正しく恐れるっていう言葉結構ね使われてますね。いろんなところで使われますね。かなり前ですけれども、原発事故が起こって、で放射線の放射、そうですね、その専門家の方々ですねが、レントゲンとかね、そういうのを扱っている専門の方々は知ってるじゃないですか。でそういう時に正しく恐れるという言葉を使っておられました。例えば自然界にも放射能ってあるんだよね。放射性物質って存在するわけなんです。だからわずかにあったらもうこれはって言って慌てる必要は全くないよと。で特にレントゲン撮ってる時はそれ浴びるわけですよね。でも問題は被曝量の問題であって、それがこれよりも超えたらやばいよと。でどんどんこれはもうこれ超えたらもう真っ先に逃げる。だから意味わかります？恐れてはいけないって、全く恐れるのではなくて正しく恐れる。でこれが霊的にも同じなんです。本当に今は惑わしの霊が働いている時代で、まさに多くの反キリストが出ていると、ヨハネがそのように言っていたように私も感じます。これほど惑わしが多い時代は なんかこうなんか比較、ね、なんていうのこれ、こういう感じね。日本語はちょっと今出てこない、急上昇してるわけ、急増してるわけですよ、要は、ね、昔に比べると。そうで、そしてキリスト教会の中にもそれが中に入ってきてしまっている。それが美しい言葉で彩られているので、中身が全く違うのにというものが多くあります。けれども私はもう一つ警戒するのが、正しく恐れてなくて、ただ恐れて、あらゆることに警戒し、あらゆるものを大げさに言ったり、あとは陰謀論的に話していくとか、そういうふうな恐れるは必要ない。戻りましょう。何ですか？巫女のうちに教えられた通りとどまりなさい。油が、注ぎの油があなた方にとどまっているので、もう教えられる必要ない。この間違い、これなんか間違えて今言われたんだけど、どうすればいいの、もっと勉強しなきゃ、ってならなくていいです。それが要はヨハネが幼子たちよって言ってくれてる。幼子たちのね、得意技なんですか、ちっちゃな子の得意技なんですか、甘えることでしょ、頼ることでしょ。大人なんかよりずーっとはるかにもう、なんかもうちっちゃい時にみんなも分かってるもんね、なんかね、ちっちゃい時に明日の飯心配した、次の日どうって心配した、してないよね。それが得意技なんです。で、皆さんがもうあまりにも当たり前に信じてるから、自分が信じてるっていうふうに意識しないほど信じてます。これが信頼の意味です。巫女のうちにとどまりなさいと、惑わしが来た時に巫女のうちにとどまりなさいと、このシンプルなところにとどまっていれば、もう真理は知って、誰からも教えてもらう必要はないですよ。見分けることができます。私結構ね、参考にするんですよ、皆さんのこと。わかります？難しい話とかこう来るわけよ、偽の教えって、こううーって来るでしょ。で、皆さんがはぁってなってる時に、あ、やっぱり僕は正しかったんだってね、やっぱりおかしくなかったんだってね、ちょっとこう我に返るっていうかね、皆さんがはぁってやってる時にね、これ僕も守られるわけ、ね、だから知識ってこれ情報の集積じゃないって、これでグノーシスに騙されないでください。惑わす者はたくさんいますけれども、多く反キリストは来てるけども、真理を知らないから今教えてるので、真理を知ってるから私はこう書いてるんだと、ヨハネが言っている通りです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの聖霊が私たちにとどまってくださっていることをありがとうございます。御霊のことは御霊によって解釈します。本当に感謝いたします。あなたが聖霊を私たち一人一人にくださって、教師となってくださり、一人一人を教えておられて、真理にあって私たちが成長していることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちのこの本当に小さな交わりですが、あなたは本当にこよなく尊く思っておられて、祝福しておられて、御顔を本当に向けて喜んでおられて、笑顔を向けてくださり、私たちを本当に守っておられることを感謝いたします。主よ、どうぞ続けてあなたの祝福がありますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
最後に一服賛美しましょう。お立ちください。